東京都議会広報課発行
河野都議会だより。
平成24年1月28日発行第296号。
都議会だより第296号墨字版は、表紙に江戸川区の葛西臨海公園で行われている水仙祭りの写真が掲載されています。辺り一面白い水仙の花が咲き誇っています。水仙祭りは2月19日まで開催されます。それではどうぞお聞きください。
平成23年第4回定例会の概要。平成23年第4回定例会は11月30日から12月15日まで16日間の会期で開催されました。初日、東京都議会友好代表団及び東京都議会海外調査団の報告の後、石原知事の所信表明が行われました。知事は、都は確固たる意思で国家の再生につながる政策を戦略的に展開し、日本の力を十二分に引き出していくとの決意を表明し、高度防災都市の実現、電力の安定供給に向けた取り組み、都市基盤の充実強化、東京の産業力の強化などについて述べました。その後、知事提出の条例案4件が可決されました。12月7日8日には、各会派の17人により、都政全般に対する知事等への代表一般質問が行われました。そして8日の質問終了後、知事提出議案56件が所管の常任委員会に付託されたほか、条例案2件が可決、人事案2件が同意議決されました。12月12日、13日には、各常任委員会が開かれ、付託議案の審査等が活発に行われました。最終日の12月15日には、討論・採決等が行われ、東京都児童会館条例を廃止する条例等議案55件が原案可決、諮問1件が棄却すべき旨議決されたほか、平成22年度の各決算が認定議決されました。なお、中央卸売市場会計には付帯決議が付されました。次に選挙管理委員と同補充員の選挙が行われ、さらに防災対策とオリンピック・パラリンピック招致の2つの特別委員会が設置されました。また議員提出議案、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃に関する意見書等意見書3件、決議1件が可決されました。続いて和田宗春議員が議長を辞任し、審議長に中村明彦議員が選出され、閉会となりました。
それでは、審議した案件とその結果をお伝えします。まずは、本定例会に提出された案件です。知事提出議案は、条例24件可決、契約8件可決、事件29件可決、諮問1件、棄却すべき旨答申、人事2件同意。一方、議員提出議案は、意見書3件可決、決議1件可決。
続いて前回の定例会に提出された案件です。知事提出議案が次の通りありました。平成22年度各会計決算認定、平成22年度公営企業各会計決算認定、うち1件に付帯決議。
そして決定した請願陳情です。請願1件、不採択1件、陳情24件、不採択24件です。
代表質問。それでは12月7日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。なお、質問答弁部分の年または年度は平成を省略して申し上げます。
民主党、酒井大志。都民の自助・共助高める取り組みを、新しい公共型社会の実現に目指せ。防災対策について、1、首都直下地震の想定震度が大きくなる可能性の新たな科学的知見を受け、被害想定を検証し、震災対策を推進すべき。
地震部会を設置し、見直しに着手、最新の科学的知見に基づき検討を行う。
2、被害軽減のため、 都民の自助・共助能力を一層高める取り組みを。
自助の取り組みは未だ課題がある。防災教育推進や防災泊まり組の構築等対策を今後着実に推進する。
3. 緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断実施を建物所有者に促す取り組みは。
説明会等実施や相談窓口の設置、アドバイザー派遣による技術的支援等。
環境エネルギー政策について。 1. この冬の節電対策は
合理的な照度の見直し等、無理なく実施できる節電対策を広める。
2. 自立分散型エネルギー確保への取り組みは
都庁舎電源の多元化や防災公園への非常用発電機設置等。
2020年オリンピック・パラリンピック招致について。1. 東日本招致等被災地復興を前面に出すべき。
開催に合わせた復興支援策の策定やスローガン等を検討。
2. あらゆるルートを使い臨むべき。
在外公館や日本企業の海外支社等にも積極的に働きかける。
新しい公共型社会の実現について。支え合いと活気のある社会を構築すべき。知事の所見を。
東京から日本を人々が協力し合い共に支えんとする心意気を備えた国として再生させ時代に継承していきたい。
教育再生東京円卓会議について。家庭や地域の教育力を高める議論を深めるべき。
親の教育力回復、時代を超え共有すべき基本的価値継承の議論を深めていきたい。なお、教育再生東京円卓会議とは、今後の教育のあり方について、従来の制度や常識、慣行にとらわれずに、多角的に議論することを目的として設置された知事と各界の有識者で構成する会議のことです。
若年者の就業対策について積極的に取り組むべき。
未就職卒業者緊急就職サポート事業や合同就職面接会等様々な対策を実施。
障害者雇用について。現在6ヶ月が上限だが非常勤職員等1年以上のチャレンジ雇用をすべき。
知的精神障害者の任期1年かつ更新可能な非常勤職員制度の創設を検討する。
産業振興について。1. ものづくり産業振興のため空洞化対策にどう取り組むか。
高付加価値製品や技術開発に取り組む中小企業の支援等に加え区市町村と連携したサポートのあり方を検討。
2. 中小企業の事業承継再生支援事業への取り組みは
中小企業振興公社で相談に対応、事業承継再生推進委員会で解決方針を作り、企業に提案等。
3. 東京ならではの農業政策について、知事の基本認識は
全国に誇りうる農産物を生産する等、農業者は努力を重ねている。大消費地に立地した有利性を生かし、振興に努めていきたい。
自転車対策について。 1. 自転車安全利用5速の周知徹底を。
広報に努めているが浸透せず、対策は教育、情報発信、警察官による指導強化等。
2. 悪質で危険な利用者に対策を。
危険な違反者に交通切符を切る。複数回に及ぶ者には処罰につながるよう協議。
自民党、吉原治。年末に中小企業へ景気対策を。海外留学で次世代リーダー育成。国政について。TPP をはじめとする現状への所見は。
国家の役割の第一義は国民の生命と生活を守ること。国民の利益を踏まえて言うべきことははっきり言う姿勢で臨んでもらいたい。
組織運営について。知事の所見は
東京は日本の首都であり頭脳部、心臓部、国の再生のため日本全体を見据えた政策を展開し我が国の確かな未来を切り開きたい。
24年度予算についてメリハリをつけて都民に安心と希望をもたらす予算にするべき。所見は
財政の健全性を維持しつつ、諸課題に対応し、都民の期待に応えるため作業を進める。
防災対策について、1、都民の自助・共助が必要、見解は、
危機意識を喚起し、防災隣組の再構築等自助・共助の取り組みを積極的に後押ししたい。
2、被害想定等を客観的に明らかにせよ。
24年春を目途に検討、様々な地震に被害想定を行い、地震像や被害を客観的に示す。
産業対策について、年末の支援の強化ポイントは、
制度融資の利用要件緩和等に加え、年末特別相談窓口設置できめ細かく対応。
雇用について、一層の雇用創出や学生の就職実現を、
年末から年度末に新事業を追加実施、経済団体に学生の採用拡大を要請。
教育について、1、教育再生、東京円卓会議の成果と今後の取り組みは、
提案等なされ参考になった。今後幅広い視点から議論を重ね、具体的改革を導きたい。
2、新たな都立高校改革推進計画の基本的な考え方は、
生徒が進路希望を実現し、自らの成長を実感できる学校となるよう改革を進める。
3、教員の育成を図るべき。
教員の組織人としての意識を高め、指導力を向上。
4、高校生を海外留学させて、将来の我が国を牽引する若者を育てることが重要。
都立高校生に海外留学意義等の情報を伝え、広く社会に留学の成果を発信し、と独自の仕組みを開発。
5、私立高校の生徒に対する留学支援について見解は、
都内私立高校が独自の取り組み進めている状況等を踏まえ、支援のあり方を検討。
6、首都大学東京において留学した生徒の実績を適切に評価する等の入学者選抜が必要。
入学者選抜方法に創意工夫を進め、留学した生徒の能力等を生かす仕組みを検討。
幼稚園について、未だ保護者負担増の問題が解決せず、終焉奨励特別補助の実施状況と今後の対応は、
22年度に導入し、23年度も実施、今後も負担増解消を国に強く働きかける。
オリンピック・パラリンピックについて、招致体制の一翼を担う招致委員会評議会の今後の展開は、
多くの団体の参画を得て、体制を一層強固にし、招致機運の醸成を促進し、支持率を向上。
スポーツ祭東京2013について、1、開催機運を醸成し、地域活性化につなげよ。
地元自治体と連携を一層深め、機運を醸成し、地域活性化事業の支援策を検討。
2、開催を契機に都の振興につながる幅広い事業展開が必要。
活力と魅力あふれる多摩地域の実現につながる取り組みを関係局等と連携し検討。
公明党、東村邦弘、被災地応援ツアーの継続を、新公開系制度の普及拡大を図る。産業雇用について、1、海外で設けた資金を国内に還流し、雇用を生み出し、高付加価値の製品を製造する業者に集中的支援策を。
新技術等の開発助成等で東京の産業の実力をさらに高めたい。
2、資金繰り支援策の拡充と利用促進を。
保証料率引き下げ等を行い、年末特別相談窓口を開設。
3、中小企業経営相談の専門家派遣事業を拡充せよ。
拡充を検討。
4、中小企業で働く賃金不安を総合的に支援するパッケージ構築に各局横断の取り組みを。
分野の異なる相談を東京仕事センターでワンストップに対応。
5、新卒特別応援窓口を大幅拡充し、カウンセリング機能を。
機能強化し、企業説明に少人数ツアーを新たに実施。
電力について、1、集合住宅の電力使用量見える化と、自給最適化を図れ。
集合住宅で新たに調査を開始し、 手順、採算性等を明らかにする。
2. 老朽発電所をコンバインドサイクル発電へリプレースする後押しを。
旧都県市の検討会で具体的方策を検討し、国に実現を求める。なお、コンバインドサイクル発電とは、ガスを燃やしてガスタービンを回し、さらに熱で蒸気タービンを回すことで、60% 程度の高い発電効率を実現する方式のことです。
被災地支援について、1、瓦礫の処理計画内容を具体的に示し、広報すべき。
放射能測定状況等を説明する DVD を作成、今後広く都民に事業安全性を周知。
2、被災地応援ツアー継続を。
24年度のツアー実施を検討。
3、都民広場等に被災者運営の広域的交流サロン機能を設け、特産品物販機能を持つ取り組みを。
避難者の意向を聞きながら検討。
防災について。1、地域防災計画に女性の意見等を反映を。
被災地の実情を把握し、パブリックコメントを実施。
2、実践的訓練を通じ、実行ある帰宅困難者対策を。
24年2月3日、実践的訓練を実施。
3、災害時障害者支援に、ヘルプカード拡充等を。
ガイドラインの作成を検討。
自転車について、不安の声が多い、走行方法に見解は。
現場の状況により、歩道通行できる。
新公開系制度について、普及拡大取り組みの体制を整備し、国に会計基準統一化をより一層強く迫るべき。
本格導入表明の4自治体と年内に協議機関設置、緊密に連携し、制度改革を全力で牽引。
日本共産党、清水秀子。放射線の不安に最大限の対応を。自治体は安全化に最大限の力を。子どもたちの内部被曝問題について、1、全都有施設、とりわけ学校の極小線実態を把握し、除染を。
これまでの調査と測定結果等から、今後の都有施設全般調査等は基本的に不要。
2、区市町村が測定、除染を求めたら答えるべき。
仮に要望があっても、との考えで対応する。
国保、介護、後期高齢者医療保険料について、値上げを抑えるため財政支援が必要、見解は。
現在新たな財政支援や国に国庫負担拡大を求めることは考えていない。
無料低額診療事業について、さらに増やす必要がある。
国の議論の行方を見極める。
中小企業支援について、町工場の技術と都立病院等の移行連携で医療技術革命に乗り出すべき。
製品開発等を支援している。
防災について、1、住民を守る自治体の責務として、都市施設や建築物の安全化に最大限の力を注ぐべき。
自助、共助、公助のすべてにわたり、現実の教訓に立脚した実効性ある対策を講じる。
2、都営住宅の耐震化が遅れているが、
27年度末目標の 90% 以上の耐震化率を達成し、その後も耐震化を進める。
代表質問の用紙をお伝えしました。
一般質問。それでは、12月8日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
民主党、興津秀典。首都圏の中核なす多摩の実現を。私立高校生の就学支援拡充せよ。多摩振興について。1、都における市町村への取り組みは。
廃棄物処理や病院経営等広域的な取り組みに対し引き続き支援。
2、多摩振興プロジェクトの着実な推進を。
事業の進捗状況を検証し、市町村と連携しながら確実に推進。
私立高校生への緊急的支援について、保護者の失業等により就学が困難とならないよう、速やかに助成金が渡る仕組みや、授業料軽減等の実施を。
家計状況急変には育英資金特別募集等施策を総合的に活用し就学機会を確保。
公文書開示請求検査について、条例で都民等とし、都外の人等は開示理由が必要だが何人もとすべき。
情報公開制度のあり方懇談会の提言を踏まえたもので、実質的な制限はない。
自民党宇田川聡、複合的災害に備え多面的対策を。篠崎公園高台化の整備計画は、災害対策について、1、複合的な災害の発生も見据え多面的な対策を講じるべき。
考えうる施策を総合し、あらゆる事態を想定し、備えを固め直し、災害に立ち向かう。
2、都立篠崎公園を高台化する整備計画はどのようなものか。江戸川の堤防等への避難経路は確保されるか。
公園内の広場を高台化し、避難動線を確保。緩い勾配で江戸川の堤防へ導く。
3、広域的避難システムを作り、実態に即した訓練を行う等の災害を想定した対応が急務。見解は。
と、防災会議のもと、検討組織を設置し、広域的避難対策の仕組み作りを進める。
民主党、篠塚源。緑の確保に民間の力を引き出せ、ソーシャルミックスを目指せ。生物多様性について、重要性認識と緑確保の所見は、
緑の保全と創出を図る施策を重層的に展開。
教育再生について、教師育成に早い段階で取り組め、
教員を目指す学生の実践的知識等習得のため、小学校教諭教職課程カリキュラムを策定、大学等と連携し、優れた新人教員を養成確保。
都営住宅政策について、民間空き家ストック活用の借り上げ方式でソーシャルミックスを目指せ。
住宅困窮には都営住宅で対応、建て替えでは世帯構成に応じた間取りを提供。なお、ソーシャルミックスとは、多様な世代が多様な所有、建て方の住宅に住まう多世代居住のことです。
待機児童について、1歳児の受け入れ枠の拡充を、
1歳児をはじめニーズの多い3歳未満児の定員拡充に取り組む区市町村に対して補助率かさ上げで重点的に支援。
公明党、遠路を守る。放射性物質の除染対策に万全を。私立高校の留学支援に踏み切れ。放射線対策について、1. 除染で生じた汚染土壌等の対応を区市町村と一体で用意すべき。
適切な対応がなされるよう区市町村等を支援。
2. 悪質な除染ビジネスも横行しかねない、専門業者に対する適切な指導を。
都民等へ情報提供、事業者の啓発に努め、被害防止に事業者の動向を注視。
3. 各浄水場での実態調査の充実等で、放射性セシウム対策に万全を。
河川水、浄水場の水道水を毎日検査。発生度は基準適合を確認し、処分場に搬出。
私立高校における留学支援について、取り組むべき。
留学支援のあり方を検討する。
自民党、上林茂、復興自立に向けた継続的支援を。保育施設の災害対応力の強化を。被災地支援について、被災地復興への思いと24年度や中長期での復興支援に向けた取り組みの考えは。
連帯の心を確かなものにしなければ、被災地復興、日本再生はありえない。被災地が本格復興に向けて踏み出す歩みを後押しする。
保育施設支援について、保育施設における災害発生時の緊急対応の取り組みに積極的支援を行うべき。
ガラス類飛散防止や水の備蓄等を支援、 今後も防災体制充実を働きかける。
交通渋滞について、羽田空港へのアクセスの重要な拠点である大鳥居交差点の今後の対応は、
24年度工事着手に向け取り組む。
民主党小山邦彦、震災復興のオリンピックにエネルギービジョンを発信せよ。エネルギーとオリンピックについて、招致戦略は、
省エネルギー型の大会運営の取り組みを IOC 等関係者に積極的にアピールする。
エネルギー政策について、ファンド活用への見解は、
中都県市共同で活動を開始し、協議機関を設置、外国資金を活用し、日本経済を蘇らせる。
公会計改革について、税収が低迷している今こそ、事業ごとの財務諸表の一層の活用を進めるべき。
より工夫を凝らし、引き続き作成活用し、都庁の自己改革力をさらに高めていく。
府中欅の森学園について、開校への様々な懸念に対し、地元自治体や地域に十分な対応が必要。
学校と緊密な連携を図り、課題に十分対応し、地元地域の不安や懸念の軽減に努める。
自民党野田和佐、朝鮮学校への補助金を廃止せよ。フリーペーパーでの犯罪一掃。朝鮮学校問題について、1、運営や教育内容が教育基本法等に違反抵触しているか否か、知事の見解を。
地方自治体の責任で実態を調べる必要がある。真偽を正すためと職員が張り付いて調査したらいい。
2、補助金支給を凍結している現状から一歩踏み込んで、予算から削除廃止すべき。
24年度予算に計上しないことも含めて、国民が納得する判断をしたい。
外国人向けフリーペーパーによる犯罪等について、実態と今後取るべき対策について見解は。
不正広告を15市把握、23年3件検挙、実態を把握し、武漢グループを壊滅させたい。
民主党中谷雄二、防災公園の地下部分を活用せよ。障害者の雇用拡大への取り組みは、大規模事業所の CO2 排出総量削減義務について、震災が義務履行にどのような影響を与えたか。
すでに約6割の事業所が削減義務率以上の削減、24年夏も多くが節電実施としており、義務履行に向けさらに取り組みが進むと考える。
防災公園整備について、地下部分に水耕栽培の無農薬野菜工場として活用の検討を提案。地上部分と合わせて地下部分について具体的検討は。
食料需給へ活用は現段階でない。地域分散型非常用発電装置の設置も進める。
障害者就労支援について、雇用機会拡大が望まれる。中小企業の雇用のさらなる拡大に向けた取り組みは。
マッチング支援等に加え、採用前から定着まで一貫支援するモデル事業を開始。
公明党小林健二、青少年の科学技術教育の充実を。特別支援学校通学の安全確保。科学技術教育について、首都大学東京における科学への興味を高める事業を充実させるべき。
事業充実を図り、新たな取り組みも検討。
文化財建造物保護について、具体性ある防災計画を。
所轄消防署等と一層連携し、指導を助言。
スマートフォン利用のあり方について、様々な媒体を利用し、トラブル防止のための普及啓発を。
リーフレットや DVD を作成配布し、広く注意喚起や啓発に取り組む。
都立練馬特別支援学校について、スクールバス廃車の視野に入れ、通学の安全確保策を。
今後要望等を踏まえ、具体的方策を検討。
民主党佐藤由美、一時退院中に全席校への通学を、法教育の実践的な取り組み推進せよ。病気治療中の子どもの教育について、病院内教育に学籍を移した後も全席校に通えるシステムを、
副席制度の活用を周知し継続支援。なお、副席制度とは、都立特別支援学校の児童生徒が居住地の小中学校に副次的に席を置き交流できる制度のことです。
小中高校の法教育について実践的取り組みの推進を、
法に関する教育の充実を図るため、教員の授業力を向上させるとともに、実践事例を取りまとめ、学校等に提供する。
定住外国人の社会的参画、包摂について、母語を確立できる環境や、多言語情報提供等を整備すべき。
NPO 等団体間の情報共有や、事業助成等で、市区等と連携し、取り組みを支援。
中小企業の海外市場での販路開拓について支援を、
海外販路ナビゲーターを配置し、情報提供や相談対応等の取り組みでサポート。
自民党鈴木孝道、都市間交流外交をさらに進めよ。中小企業の海外販路開拓支援を、都市外交について姉妹都市等との関係を強化し、都市間交流、外交をさらに進めていくことが重要。
有形無形の都市の力を世界に発信し、国際社会での東京のプレゼンスを一層高めたい。
中小企業の海外販路開拓について、相談業務や現地商談会参加の際のフォロー体制の一層充実を、
支援体制の充実を検討し、中小企業のアジア販路開拓の取り組みを的確に支援。
オリンピック・パラリンピック招致について、2020年開催を勝ち取るための海外戦略に所見は、
在外交換等とのネットワークを構築し、有効活用等で都市の魅力を強力に発信。
民主党山口拓、食の安全安心の信頼に応えよ。都内市場の全体規模を見直せ。大田市場について、1、複数第三組合が駐車場仲卸業者等へ転退している実態の全容を解明し明らかにせよ。
都から使用許可を受けた大田市場協会が管理、今後も協会を指導。
2、積み込み場でのパッキング等が常習化。食の安全安心のため、信頼される体制の再構築を。
特別巡回等業界の協力を得た新体制で指導を充実。
3、一連の問題は許されない行為。即時改善するのは知事の務め。所見は、
業界と調整し改善へ引き続き指導。
市場の規模について、時代とともに見直す必要がある。全体を見渡しマネジメントせよ。所見は、
着実な整備や有効活用等で卸売市場が担う公共的役割を従前に果たす。
生活者ネットワーク未来星ひろ子、災害時対応に子どもへの配慮を、農薬使用を減らして食の安全を、地域防災計画修正について子どもへの視点が必要。
被災地の生の声を聞く等で反映。
農薬に頼らない農業について、継続性といえどもできる限り使用を減らした農業を推進すべき。
研究開発や技術移転で支援。
震災瓦礫のアスベスト混入について安全対策は、
専門家の研修を受けた職員による確認。職員は防塵マスク着用し、拡大鏡等を常備。住民説明会では除去方法を丁寧に説明。
一般質問の用紙をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の詳細は、東京都議会ホームページの本会議の会議録に掲載しています。ホームページアドレスは、 http://www.gikai.metro.to.kyo.jp/。こちらにアクセスしてください。
12月15日本会議。平成22年度各会計決算特別委員長報告。それでは報告の要旨をお伝えします。委員長斉藤敦史民主党。平成22年度各会計決算については、新公会計制度による財務諸表なども活用し精力的な議論が行われました。各会計の決算状況は、一般会計が歳入5兆8926億円、歳出5兆8699億円となりました。また17の特別会計の合計は、歳入4兆1039億円、歳出3兆9583億円となりました。決算審査では、法人事業税の暫定措置の撤廃や、都税収入など、行財政運営、自転車交通安全対策の取り組みや、防災都市づくり対策、木造住宅密集地域の整備、島嶼地域における道路整備事業、校庭の芝生化事業、高齢者施策や保育所待機児童対策など、福祉保健医療対策、商店街の支援事業や就労支援対策、農業振興、多摩産材の利用拡大、特別支援教育や私学助成など教育の充実、スポーツ祭東京2013、10年後の東京計画など、都政全般にわたり活発な議論が行われました。こうした質疑経過を踏まえ、12月2日に評決が行われました。一般会計及び特別会計のうち、都営住宅等事業会計、用地会計など4特別会計は賛成多数で、その他の13の特別会計については全会一致でいずれも認定すべきものと決定しました。
12月15日本会議。平成22年度公営企業会計決算特別委員長報告。それでは報告の要旨をお伝えします。委員長小磯晃自民党。本委員会では、平成22年度公営企業各会計決算について、公営企業として常に求められる企業の経済性の発揮を重視しつつ、公共の福祉を増進するという経営の基本原則に立って審査を行いました。平成22年度決算の損益の状況は、公営企業全11会計のうち、病院会計等9会計が黒字、工業用水道事業会計が収支均衡、交通事業会計が赤字となり、この結果、11会計全体では1371億円の純利益となりました。また、11会計全体の累積欠損金は460億円となりました。質疑においては、小児医療体制の確保、市場業者の活性化支援や、豊洲移転関連予算の執行、市街地再開発事業、臨海副都心の開発、都バスのサービス向上策、都営地下鉄の安全対策、水道事業の浸水対策や水源対策、下水道事業における浸水対策などについて活発な議論が行われました。こうした質疑経過を踏まえて、公営企業各会計決算は12月5日に評決が行われました。中央卸売市場会計は規律少数により認定しないことに決定しました。また、病院会計等5会計は賛成多数で、その他の5会計は全会一致でいずれも認定すべきものと決定しました。なお、不認定となりました中央卸売市場会計には少数意見の留保がありました。
平成22年度東京都中央卸売市場会計決算の認定についてに付する付帯決議。1、豊洲新市場の整備については、土壌汚染対策工事に万全を期し、建設工事を着実に進め、平成26年度中の開場を確実なものとすること。2、市場の移転にあたっては、市場業者一人一人の声に耳を傾け、効果的な支援策を講じ、丁寧に移転を推進するとともに、 豊洲も築地もブランドとして並び立つよう地元区等と検討すること。3、環境対策の取り組みとして小型特殊自動車の電動化を引き続き推進し、必要な充電設備の整備を行うなど環境負荷の低減に努めるとともに、市場関係業者と協力した省エネルギー化や自然エネルギーの活用等に取り組むこと。4、全卸売市場の活性化のため第9次東京都卸売市場整備計画を策定し、施設の改修整備に努めるとともに、第8次計画に続いて卸売市場の機能強化への取り組みを着実に実施すること。5、市場業者の経営基盤強化に向けた支援や先駆的な事業展開による経営の活性化の推進に努めること。6、福島第一原子力発電所の事故に起因する風評被害等へ適切に対応するとともに、引き続き卸売市場の使命である食の安全安心を確保し、都民への安定的供給に努めること。
国会政府への意見書では要旨をお伝えします。地方法人特別税および地方法人特別剰余税の撤廃に関する意見書、法人事業税の一部を国税化し地方に配分する地方法人特別税および地方法人特別剰余税を法律の規定通り撤廃し地方税として復元するよう強く要請する、消費者のための新たな訴訟制度の創設に関する意見書、消費者委員会の報告書の内容を踏まえ消費者のための新たな訴訟制度について平成24年1月に開催予定の通常国会に法案を提出し、早期にその創設を図るよう強く要請する、地方消費者行政に対する国による実効的な財政措置に関する意見書、地方消費者行政の充実のため国の責任において継続的かつ実効的な財政措置を講ずるよう強く要請する、付帯決議意見書をお伝えしました。
平成23年第4回定例会各会派等の議案への賛否、各会派等の議員数は次の通りです。平成23年12月15日現在、都議会民主党50人、東京都議会自由民主党38人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人、無所属八王子活性化研究会1人。以上です。では知事提出議案を申し上げます。まずは条例です。一部改正の条例は次の通りです。東京都水防条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。職員の給与に関する条例、東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都非常勤職員の公務災害保障等に関する条例、学校職員の給与に関する条例、東京都都市整備局関係手数料条例、東京都屋外広告物条例、東京都再開発等促進区を定める地区計画等の案の作成手続きに関する条例、東京都景観条例、東京の洒落た街並みづくり推進条例、東京都日陰による中高層建築物の高さの制限に関する条例、東京都障害者施策推進協議会条例、東京都障害者支援施設等に関する条例、東京都立療育医療センター条例、東京都立重症重度心身障害児者施設条例、食品衛生法施行条例、食品製造業等取締条例、東京都立病院条例、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例、東京都風致地区条例、東京都下水道条例、特別区の消防団員等の公務災害保障に関する条例、全会一致で可決されました。一方廃止の条例です。 東京都児童会館条例、日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
次は契約です。環状第2号線隅田川橋梁仮称高瀬田製作仮設工事23-5-2請負契約。民主党、日本共産党、生活者ネットワーク未来、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。管理赤潮運河橋梁仮称 PC 池田製作仮設工事23-1管理築地請負契約。日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。都立港地区第二特別支援学校仮称23改築工事請負契約。東京都議会議事堂23改修工事請負契約。東京体育館23改修工事請負契約。東京都議会議事堂23電気設備改修工事請負契約。東京都議会議事堂23空調設備改修工事請負契約。東京体育館23改修空調設備工事請負契約。全会一致で可決されました。
次は事件です。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターによる土地及び建物の譲渡の認可。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。当選金付き商標の発売。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに対する出資、特殊用途自動車誘導標識車の買い入れ、特殊用途自動車災害部隊支援車の買い入れ、特殊用途自動車災害用大量排水システム車の買い入れ、特殊用途自動車交通情報提供車の買い入れ、ヘリコプターの買い入れ、指定管理者の指定、東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引上者住宅等、東京都石神学園、東京都小山児童学園、東京都船形学園、東京都八幡学園、東京都勝山学園、東京都片瀬学園、東京都八王子自立ホーム、東京都視覚障害者生活支援センター、東京都日野両護園、東京都清瀬希望園、東京都八王子福祉園、東京都七尾福祉園、東京都千葉福祉園、東京都東村山福祉園、東京都立大島公園海のふるさと村、東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村、東京都立多幸庵公園、東京都日野原都民の森、東京都奥多摩都民の森。全会一致で可決されました。
次は諮問です。地方自治法第206条の規定に基づく審査請求に関する諮問。全会一致で棄却すべき旨答申しました。
次は人事です。東京都教育委員会委員の任命、瀬古俊彦。東京都監査委員の選任、友淵宗春。日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で同意されました。
そして平成22年度決算です。各会計は次の通りです。一般会計、臨海都市基盤整備事業会計。日本共産党、自治市民は反対、その他の会派は賛成で認定されました。都営住宅等事業会計、用地会計、多摩ニュータウン事業会計。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、地方消費税生産会計、小笠原諸島生活再建資金会計、母子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、中小企業設備導入等資金会計、農業改良資金助成会計、林業木材産業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、途上会計、都営住宅等保証金会計、 都市開発資金会計、交際費会計、全会一致で認定されました。一方、公営企業会計です。中央卸売市場会計、民主党、日本共産党、生活者ネットワーク未来、自治市民は反対。その他の会派は賛成で、付帯付きで認定されました。病院会計、臨海地域開発事業会計、水道事業会計、日本共産党、自治市民は反対。その他の会派は賛成で認定されました。都市再開発事業会計、高速電車事業会計、日本共産党は反対。その他の会派は賛成で認定されました。港湾事業会計、交通事業会計、電気事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計、全会一致で認定されました。
今度は議員提出議案です。まずは意見書です。地方法人特別税及び地方法人特別剰余税の撤廃、消費者のための新たな訴訟制度の創設、地方消費者行政に対する国による実効的な財政措置、全会一致で可決されました。
そして決議です。商業地等に対する負担水準の上限引き下げなど、固定資産税等の軽減措置の継続、全会一致で可決されました。各会派等の議員への賛否をお伝えしました。
東京都議会友好代表団の報告。ソウル特別市。なお、訪問期間は平成23年11月3日から5日です。遠藤守議員を団長に、民主党、自由民主党、公明党、日本共産党からなる都議会友好代表団は、ソウル特別市議会の招請を受け、昨年11月、同市を訪問しました。友好親善の増進と調査や意見交換を通じて、都議会の政策立案に役立てることが目的です。まず、市議会に表敬訪問し、市政の課題、特に福祉政策等について意見交換しました。次に、最新 IT 技術を活用した、ソチョックのワンストップ行政サービス、CCTV を活用した安全監視システムや交通状況を総括管理運営している交通情報センター、市内バス停の運行状況や低床バスの表示等障害者に配慮された案内表示などを視察しました。また、生徒が育てた食材で伝統食を作るなど、伝統文化やものづくりを大切にする心を育む教育に注力している我湾初等学校を視察しました。今回の訪問は友好の絆を一層深めるとともに、共通の都市問題について活発に議論し、大変有意義なものとなりました。
北京市。なお、訪問期間は平成23年11月10日から14日です。門脇文芳議員を団長に、民主党、自由民主党、公明党、日本共産党からなる都議会友好代表団は、北京市人民代表大会常務委員会の招請を受け、昨年11月、北京市及び青島市を訪問しました。友好親善関係を一層深めるとともに、調査や意見交換を通じて、都議会の政策立案に役立てることが目的です。まず、北京市の常務委員会を訪問し、文化政策などについて意見を交わしました。また、ごみ焼却工場や、その埋め伏等を利用している、商業循環経済産業パーク、同市の将来像を映像等で紹介する、都市計画展示館、国家大劇院等を視察し、意見交換を行いました。次に、青島市では、取扱量世界第8位の青島港コンテナバース、観光資源としてのオリンピックヨットセンター、中国最大の家電メーカーのハイアール本社を視察しました。この訪問は、両市の友好関係の増進とともに、共通の都市問題とその解決策について大いに議論し、大変有意義なものとなりました。
東京都議会海外調査団の報告。イギリス、ドイツ。なお、派遣期間は平成23年11月6日から12日です。都議会は五輪招致にかかる諸課題、 エネルギー政策、都市計画等を調査するため、平成23年11月6日から12日まで、大塚高明議員、鈴木克弘議員、小山邦彦議員の3名をイギリス及びドイツに派遣しました。イギリス・ロンドンでは、市役所で五輪招致、交通政策、エネルギー政策及び都市計画等について調査を行うとともに、五輪のメイン会場がある五輪パークや選手村、太陽光や断熱技術、風力など様々な省エネ技術を集大成した住宅等の視察を行いました。ドイツ・ベルリンでは、環境省で再生可能エネルギー政策や省エネ政策等の調査を行うとともに、欧州大手電力会社の天然ガス発電所を視察しました。ドイツ・ミュンヘンでは、再生可能エネルギー関連の民間企業及び再生可能エネルギーへの民間投資のリスクを引き受けている保険会社で調査を行うとともに、1972年、五輪開催時の競技場であった五輪パークの視察を行いました。
アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル。なお、派遣期間は平成23年11月4日から14日です。都議会は、五輪招致にかかる諸課題、環境政策、観光政策等を調査するため、平成23年11月4日から14日まで、吉野俊明議員、林田健司議員、高橋信弘議員、吉住健一議員の4名を南米3カ国に派遣しました。アルゼンチン・ブエノスアイレスでは、天然ガス自動車について政府機関と民間団体で調査を行い、自転車政策については市の担当者と、観光政策については政府の観光庁長官と意見交換や質疑を行いました。ウルグアイ・コロニア・デル・サクラメントでは、県庁の観光局で世界遺産を生かした観光政策等について調査を行いました。ブラジル・リオデジャネイロでは、五輪招致について五輪委員会で調査を行うとともに、メイン会場や選手村予定地等の視察を行い、五輪終了後の使い方等の調査を行いました。また、ブラジル・サンパウロでは、世界自然遺産である大西洋岸森林保護区を視察し、世界自然遺産保全の取り組み等について調査を行いました。東京都議会友好代表団の報告と、東京都議会海外調査団の報告をお伝えしました。なお、詳細については、後日、都議会ホームページに掲載する予定です。
会派等構成変わる。平成24年1月15日付で、石森隆之議員、八王子市選出、東京都議会自由民主党が、公職選挙法第90条の規定により退職しました。これにより、会派等構成は次の通りとなりました。都議会民主党50人、東京都議会自由民主党37人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団8人、都議会生活者ネットワーク未来3人、無所属自治市民93、1人、無所属都議会日本創新党1人、無所属八王子活性化研究会1人。以上、平成24年1月15日現在、定数127人、原因124人です。
ここで都議会提供テレビ番組のお知らせです。テレビ東京、地上デジタル放送7チャンネル、東京ホット情報、都議会トピックス、2月13日月曜日、午前10時から10時50分、財政委員会と都市整備委員会の活動を紹介します。お問い合わせは、都議会広報課放送係、電話03-5320-7124へどうぞ。おしまいに、平成24年第1回定例会の予定をお知らせします。2月22日、開会本会議。28日、代表質問本会議。29日、3月1日、一般質問本会議。5日、6日、常任委員会審査。8日、一部議案の議決、本会議。16日から22日、常任委員会審査。29日、閉会、本会議。以上です。なお、 3月9日から15日の間と、23日から28日の間に、予算特別委員会審査を行います。さて、東京 MX、市場デジタル放送9チャンネルで、本会議の模様を生中継、ダイジェストで放送します。開会後に、テレビ東京、市場デジタル放送7チャンネルで、幹事長討論番組を、東京 MX で、都議会の焦点を放送します。放送日時は、都議会ホームページなどでお知らせします。以上、声の都議会料理をお届けしました。問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話0353207126へどうぞ。なお、都議会料理は、テープ版のほか、展示版も発行しています。ご希望の方は、都議会広報課、電話0353207126へご連絡ください。